12ページから20ページ。桜井市議会だより、平成27年12月1日発行、ナンバー176。市民と共により開かれた議会を目指して、平成27年9月定例会、一般会計及び各特別会計決算を認定。一般会計は、5億5130万5273円の単年度黒字。議会審議のあらまし。9月定例会における本会議での審議の概要は次の通りです。まず、9月2日に開会し、市長より提出議案の理由説明がありました。次に、8日9日の本会議において、熱のこもった一般質問が行われました。続いて、10日に、議案審議があり、報告案件3件は全員異議なく承認とされ、議案第33号から第39号については、委員会付託を省略して、審議の結果、全員一致で原案通り可決されました。任、第1号から第9号までの平成26年度各会計決算認定については、8名からなる決算特別委員会が設置され、これに付託されました。議案第40号から第62号については、産業建設委員会に付託されました。次に、24日に本会議が再開され、決算特別委員会、産業建設委員会から審査報告があり、討論の後採決され、審査報告通り認定、可決されました。また、市長より人事案件1件の追加提出があり、全員異議なく同意されました。以上、付議されました案件の審議はすべて終了し、同日をもって閉会いたしました。要望、陳情、安全保障関連法案、反対の意見表明を求める陳情。トピックス、議会報告会を開催します。桜井市議会は、平成26年4月に制定した議会基本条例にのっとり、市議会の公開性を高め、市民の皆様に議会を身近に感じていただき、議会の活動を知っていただくため、本年度も次の通り議会報告会を開催いたします。多くの市民の皆様のご参加をお待ちしています。平成27年度、桜井市議会報告会、開催のお知らせ。日時、平成28年1月30日土曜日、午後1時30分から3時。会場、市役所2階大会議室。内容、1、平成27年9月定例会等の報告。2、意見交換会。なお、事前申し込みはいりません。気軽に参加してください。議決結果の表があります。議案番号、件名、概要、議決結果の順にお伝えします。項目は24あります。法第12号、件名、専決処分の報告、承認を求めることについて、損害賠償の額を定めることについて、概要、損害賠償の額を定めることについて、承認。法第13号、平成26年度各基金の運用状況を示す書類の提出について、用品調達基金、土地開発基金、水洗便所改造資金貸付基金、及び国民健康保険高額療養費貸付基金の各運用状況を示す書類の提出。法第14号、平成26年度決算に基づく桜井市健全化判断比率及び資金不足比率の報告について、地方公共団体の財産の健全化に関する法律の規定による報告、平成26年度実質公債費比率 9.6 改善、 平成26年度将来負担比率 88.1 改善。報告。任第1号決算特別委員会。平成26年度桜井市一般会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額220億1976万9663円。翌年繰越分含む、歳出決算額214億6846万4390円。賛成多数認定。各議員の賛否は、議員16名のうち賛成14名、反対1、吉田忠夫。棄権欠席なし。議長、藤井貴博は評決に加わりません。任第2号、3号。決算特別委員会。平成26年度、桜井市各特別会計、歳入歳出決算認定について、下水道事業、住宅新築資金等貸付金、賛成全員認定。任第4号、決算特別委員会。平成26年度、桜井市各特別会計歳入歳出決算認定について、国民健康保険、賛成多数認定、各議員の賛否は、任第1号と同じです。任第5号から9号、決算特別委員会、平成26年度、桜井市各特別会計歳入歳出決算認定について、駐車場事業、簡易水道事業、介護保険、後期高齢者医療、水道事業、賛成全員認定。議案第33号、平成27年度、桜井市一般会計補正予算、第2号、補正額、1億2525万円、道路維持費で、JR 桜井線、貯木場踏切における、指導拡幅のための用地購入費、及び、家屋等移転保証費の追加所有額等。賛成全員可決。以下、議決結果は、発議案第6号まで。賛成全員可決です。議案第34号。平成27年度、桜井市国民健康保険特別会計補正予算。第1号、補正額、2億5886万円、財政調整基金積立金。議案第35号、平成27年度、桜井市介護保険特別会計補正予算。第1号、補正額、1928万6千円、平成26年度、介護給付費負担金の清算に伴う国庫負担金等の返還金。議案第36号。桜井市個人情報保護条例の一部改正について、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、番号法の施行に伴い、新たに特定個人情報について規定を加える。議案第37号。桜井市職員の再任用に関する条例、及び桜井市職員の退職手当に関する条例の一部改正について、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う一部改正について、議案第38号、桜井市税条例等の一部改正について、地方税法の改正、番号法の施行に伴う改正。議案第39号、桜井市手数料条例の一部改正について、番号法の施行に伴う改正。議案第40号、産業建設委員会、桜井市の地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について、 建築物を建築する際の最低敷地面積の特例について規定。議案第41号から58号。産業建設委員会。指導路線の認定について、道路法第8条第1項の規定に基づき、指導路線を認定することについて、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるもの。議案第59号、産業建設委員会、指導路線の変更について、道路法第10条第2項の規定に基づき、指導路線を変更することについて、道路法第10条第3項の規定により、順用する、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるもの。議案第60号、産業建設委員会、工事請負契約の締結について、工事名、桜井総合庁舎耐震化及び大規模改修工事、契約方法、一般競争入札、総合評価落札方式、開札日、平成27年7月31日、契約金額、6億8040万円、消費税含む、契約の相手方、十和中尾特定建設工事、共同企業体、議案第61号、産業建設委員会、工事請負契約の締結について、工事名、簡易水道統合施設整備工事1工区、契約方法、一般競争入札、総合評価落札方式、開札日、平成27年8月13日、契約金額、2億5187万9760円、消費税含む、契約の相手方、今江藤井特定建設工事、共同企業体、議案第62号、産業建設委員会、工事請負契約の締結について、工事名、簡易水道統合施設整備工事、2工区、契約方法、一般競争入札、総合評価落札方式、開札日、平成27年8月13日、契約金額、1億7249万1120円、消費税含む、契約の相手方、今江藤井特定建設工事、共同企業体、発議案第4号、地方創生に係る新型交付金等の財源確保を求める意見書の提出について、提出先、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、地方創生担当大臣。発議案第5号、ICT 利活用による地域活性化とふるさとテレワークの推進を求める意見書の提出について、提出先、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、地方創生担当大臣。発議案第6号、議員派遣の件について、行政視察、産業建設委員会所属議員、文教厚生委員会所属議員。以上、議案第33号からここまで、賛成全員可決。市第1号、人権擁護委員候補者の推薦について、大和座上宮、上松美祭氏、賛成全員承認。議決結果の表終わり。決算特別委員会の審査概要。9月定例会では、決算特別委員会が設置されましたが、その中の一般会計決算認定の審査の一部について紹介します。決算特別委員会、8名で構成、委員長、西忠義、副委員長、大西渉、委員、金山茂樹、井戸義美、吉田忠夫、土屋康沖、東利勝、工藤幸義。問い、 本庁舎や分庁舎が手狭になってきている。市の機能の一部をエルト桜井に移転し、エルトの有効活用と再配置を図ってはどうか。答え。エルト桜井から招き屋も撤退した。立地適正化計画を立て、地方創生を活用することで、一刻も早く桜井駅前に賑わいを持っていきたいと考える。問い。職員の仕事に対する熱意や仕事量に大きな差があると聞く。一部の職員が過重労働を行い、頑張っている状況でよしとする考えか。答え。職員一同。全員が頑張っていると信じている。常に全職員が緊張感を持って勤務するよう体制を整えたい。問い。平成28年4月から、現業職員も含めたすべての職員に人事評価を導入するなら、早急に研修を行うべきではないか。答え。現在、平成28年4月の実施に向け、研修も含めスケジュールを組んでいる。問い。市長は、平成27年4月の移動にあたり、職員から提出された配置や移動等の希望調書に目を通せているか。答え。移動の希望等は、人事課より報告を受けているが、配置、移動の希望調書については、すべてに目を通すには至っていない。問い、市長の答弁には、国や県に準じて、あるいは市独自でも、また、国や県の動向を見て、というように、一貫性がないと感じるがどうか。答え、十二市の先頭に立ち頑張っていきたいと考えるが、もう少し精査が必要と考える事業もある。改めるべきところは改めていくが、どの事業においても一貫性は持って臨みたいと考えている。問い、新公開制度を導入するにあたっての今後のスケジュールは、担当者の負担が増えることになるが、日々仕分けをすることで、現在執行中の予算の見えるかも図れる。研修会を進める考えは、答え、国が示す統一基準に向け、順次整備し、充実が図れるよう努力したい。常任委員会の審査から、産業建設委員会、付託案件23件、桜井市地区計画の区域内における、建築物の制限について、抜粋。問い、今回の趣旨は、仮に現在の商業施設が撤退等した場合や、すでに現行の条例に基づき進出している企業への対応は、答え、最低面積の3000平方メートルに変わりはなく、地区計画に規定されている、最低敷地面積の算定方法について、建築基準法第86条ほかに規定されている、一団地認定制度と同様の考え方を適用するための改正である。仮に撤退となった場合は、当初に一団体の認定を受けた時の基準を守っていただくことになり、増築される場合は、改めて、一団体の認定を受けていただくことになる。条例制定後、おおむね5年が経過し、見直しを行ったが、中和幹線沿道の企業の張り付き状況も変わっており、その旨の理解を求めていきたい。指導路線の認定18件について、抜粋。審議に先立ち、6箇所を現場確認し、残りは、理事者より写真による説明を受け審議する。問い、開発区域内の建築工事がすべて完了していない状況で、指導認定を行った場合、今後の建築工事に伴う道路の損傷は、どこが保証するのか、すべての建築が完了してから指導認定すべきと考えるがどうか。答え、道路が傷んだ原因が、その建築工事であると明確である場合は、建築業者、 あるいは建築主に責任と修繕してもらうことになる。開発行為が都市計画法第29条で認められた竣工検査で計画通り完成していることが確認された場合、市は速やかに開発者から寄付を受け引き継ぐこととなっている。問い。指導認定は現在2年に1度だが、答え。今後はデジタル化した指導台帳の利活用を行い、年1回行えないか検討をしていきたい。議案第60号、工事請負契約の締結について、抜粋。問い、一社だけの入札で成立するのか。また、市民に疑念を持たれることのないよう検査室など、組織体制も含め、今後の検討が必要と考えるがどうか。答え、桜井総合庁舎の総合評価落札方式の入札参加要件は、広告やホームページに掲載し、公示しており、参加業者を未公表にて入札し、公表も開札後に行うことで、競争性も保たれることから成立する。しかしながら、内規など今後の方針を含め研究し、より適切な対応をしていきたい。従前から検査室、入札を分けるということは、十分認識している。現行の組織体制ではできていない現状にあるが、検討していきたい。問い、参加資格要件を本市の B ランクまで広げる考えはなかったのか。答え、予定価格が7億円を超える工事であったことから、高い技術が必要ということで、市内の A ランクに県内の A ランクを加えることとした。議案第61号及び第62号工事請負契約の締結について、抜粋。問い、簡易水道を統合することにより水道料金はどうなるのか。答え、統合により現在の簡易水道料金と比較して、2ヶ月で50立方メートル使用した場合、約2500円程度下がると試算している。また、簡易水道の統合による現行の水道料金への影響はないと考える。問い、議案第61号と第62号を一工区発注としなかったのはなぜか。工事の効率や地元の業者を優先してのことか。答え、二工区での発注となったのは、全体の工事延長が 5.9km となり、管路埋設及び電気設備、排水池製作などに日数を要するため、工期及び工程管理、品質管理の面を考慮した。また、国交省からの工事の円滑な施工確保についての通知文に、地域の建設業者の受注機会を図るため、公共工事の効率的施工が期待できる工事については、分割して発注し、公共工事の受注機会を増やせるようにとある。問い、二工区においては、入札金額が同額である。どのように総合評価したのか。答え、技術提案書の提出を求め、県中和土木計画調整課長と、県技術管理課参事を外部評価委員として意見聴取し、品質管理や安全管理について審査を行った。代表質問、一般質問。9月定例会の代表質問、一般質問は、9月8日から9日に行われ、10人の議員が市政全般にわたり、市の見解を正しました。内容は次ページ以降に掲載しています。掲載は質問順。一般質問や決算特別委員会等の会議録は、議会事務局や市立図書館等でもご確認いただけます。また、市ホームページ。ホームページアドレス。www.city.sakurai.lg.jp/ からも次のようにしてご確認いただけます。1、桜井市ホームページのトップページ、左側にある桜井市議会をクリック。2、議会事務局のページの下の段、左側の会議録検索をクリック。
代表質問、大西渉議員。精神障害者医療費助成制度について。問い、県が昨年10月、1級2級認定の精神障害者に対し、医療費を助成すると決定したことに伴い、多くの町村も昨年10月より同様に助成対象としてスタートした。12市の足並みを揃えるとして、まずは1級から開始している本市だが、生駒市は平成28年4月より2級まで拡大すると聞く。現在の考えはどうか。答え、市長。認定の基準も精査し、市長会でも前向きに問題の解決に取り組んでいる。早急に精神障害者保健福祉手帳2級保持者まで助成できるよう、財源確保に努めたい。子ども医療費助成制度の拡充について。問い、地方創生の取り組みを進める本市の総合戦略策定会議を傍聴したが、アンケート調査で最も多かったのは、安心して子どもが医療機関にかかれるということであった。草案の中にある子育て世代に選ばれる町をつくるには、子どもの医療費の助成制度のさらなる拡充が不可欠であると考えるがどうか。また、窓口無料化、いわゆる現物給付方式を取り入れるべく、県との連携、協力についての考えはどうか。答え、市長。県の助成基準に沿い、事業を実施しており、対象拡大は有効な施策とは考えるが、本市の財政状況では市単独では難しい。給付方法は医療保険制度の基本的な枠組みを維持しながら、事務手続きの煩雑解消の観点から、平成17年度より県下統一で自動召喚払いとした経緯もあり、子どもの医療費助成の対象拡大と合わせて、今後の国の動向も見据え、県へ要望していきたい。若者の夢へのチャレンジ応援について。問い、学生を中心に若者が将来の夢を実現するためのチャレンジに対し、助成金を支給するなどの取り組みを行う自治体が増えつつある。本市の現状と考えはどうか。答え、市長。現在、若者のチャレンジを応援する趣旨の助成金等の制度は設けていないが、地方創生における重要な課題と考える。各市の事例を参考に、本市にとって一番合うものを検討し、制度化していきたい。一般質問、土屋康興議員。桜井駅前のスーパーが撤退したことによる市民生活への影響を最小限にとどめるための市の取り組みについて。問い、市は中和幹線沿線への企業誘致に力を入れているが、並行して町の中心部に商業施設を残し、市民生活の利便性維持を図るべきではないか。その意味からも、エルト桜井1階への支援策、本町通り商店街の企業支援について、最善の努力が必要と考えるがどうか。答え、市長。中和幹線の商業施設誘致で関係した不動産業者などにも当たっているが、条件等が合わない現状にあり、桜井都市開発株式会社には、テナント料や業種の幅、床面積の分割利用の検討をしていただいている。エルト桜井の役割は大きく、立地適正化計画の策定による国の支援も視野に入れ、連携協定による県の支援や商工会、金融機関の協力により店舗誘致を図りたい。本町通りについては、国の制度の受け皿となる NPO 法人等が必要であることから、設立を働きかけており、 共に取り組みたい。旧環境事業部のゴミ焼却施設の解体について。問い。旧ゴミ焼却施設は手つかずのまま放置されており、防犯面、環境面からも問題である。解体計画や近隣住民への説明についてはどうか。答え。市長。これ以上先送りできる問題ではなく、平成30年度の解体に向け、地元住民に説明等を行いたい。答え。環境部長。健康障害防止の関連法令等を遵守し、周辺環境等に配慮して、安全かつ確実な施工を行う。松井市政4年間の総括としての財政健全化と行財政改革について。問い。市長は圧倒的な支持を得て市政を担われたが、市民からは成果が見えないという声を聞く。経常収支比率も悪化し、単年度収支も赤字である中、県との連携協定によるまちづくりを進めるとなれば、数値目標を定めた財源を生み出す力強い行財政改革が必要ではないか。答え。市長。今回の行財政改革では、第一次、第二次を引き継ぎ、国、県の力を借りながら、本市に再び活力を取り戻す時と捉え、政策実現に向けた攻めの姿勢を打ち出した。一般質問。東利勝議員。桜井市が目指す桜井駅周辺等の今後のまちづくりについて。問い。国立社会保障人口問題研究所の推計値によると、2040年には本市の人口は4万6000人台まで落ち込み、老年人口比率も 37% を超えると見込まれている。中心市街地である桜井駅周辺も例外ではなく、空き家や空き店舗、さらには空き地が目立ち、空洞化が進む中、先日示された桜井市町人仕事創生総合戦略の素案では、ネットワーク型コンパクトシティ推進事業や中山間地における小さな拠点の形成などが盛り込まれており、課題克服に向けた一つの有効な施策と期待する。そこで次の点についてはどうか。1. 今後の本市のまちづくりにおける目指すべき方向と具体的な手法について。 2. スーパーが撤退し、待ったなしの厳しい状況にある桜井駅南口の早期事業計画策定と事業着手の必要性について。答え。市長。1. 今後は財政面及び経済面において持続可能な都市経営を行う必要がある。それには県との連携協定における対象地区である桜井駅周辺地域を中心拠点として、サブ拠点とする三輪、長谷、大福などとは鉄道やバスで結び、小さな拠点とする中山間地とはコミュニティバスやデマンドタクシーで結ぶ多極ネットワーク型のまちづくり、コンパクトシティの実現が必要である。よって、都市機能誘導区域や居住誘導区域の設定を行い、市全域を見渡したマスタープランと位置づける立地適正化計画を策定することで、国、県の技術的、財政的な支援も得て取り組みを進めていきたい。2. 昨年7月から、桜井駅南口エリア周辺のまちづくり検討会で課題解決に向けた検討が重ねられ、それをもとに県とのまちづくり連携協定に基づく基本構想を策定し、県との基本協定を締結することで着実に進めたい。なお、立地適正化計画の策定には 2,3 年程度の期間が必要であることから、計画の経過措置前倒しを活用して早く事業化できるよう、国や県とも協議を進めたいと考える。一般質問。岡田浩二議員。桜井市の地球温暖化対策について。問い。 地球温暖化とは、二酸化炭素、メタンガスなどの温室効果ガス濃度が上昇することにより、宇宙空間への熱エネルギーの放出が弱まることにより、地球全体の大気温度が上昇することである。世界的に大きな被害を及ぼす可能性があることから、国際的な対策が進められており、我が国においても、平成11年に地球温暖化対策の推進に関する法律が施行され、国、地方公共団体、事業者、国民の責務が明確化された。本市も平成23年度から5年計画を立てているが、最終年度にあたる現在の進捗状況はどうか。この法律に基づき、毎年、本市の事務事業にかかる温室効果ガスの排出量をホームページで公表することになっているが、平成23年以来されていない。これ以外の事業においてもチェック機能は万全化。給食センターの建設や旧総合庁舎の改築等では、温室効果ガスの削減にどのように取り組む考えか。また、来年度以降、計画の継続についてはどうか。今後、ますます温室効果ガス削減対策の取り組みが必要になってくると考えるが、太陽光発電システム以外に、新しいエネルギーシステムに奨励金等を検討してはどうか。答え、市長。市全体で CO2 の 3% 削減に向け取り組んでいる。環境問題は重要課題と認識しており、新エネルギーについては、財政状況を見ながら精査していきたい。答え、副市長。公表の義務があるものについては、チェック機能の強化を図り対応していく。答え、環境部長。ゴミ質、ゴミ量の減量化に伴い、焼却施設の灯油使用量が増加し、平成26年度は目標達成に至っていない。委託先の日立と十分協議をしていきたい。国に報告はしているが、市民への公表漏れであった。早急に対応したい。新たな公共施設の建設、改築等については、省エネ型の建物の導入や、建築廃材のリサイクルなど、環境に配慮していく。桜井市地球温暖化対策実行計画は、平成27年度が最終年度になることから、成果等を検証し、新たに平成29年度から5カ年計画を予定している。一般質問、井戸芳美議員。地方創生と地域の活性化について。1、地域ブランドによる活性化について。問い、三輪そうめんは、播州や島原の2倍にあたる、1200年の歴史があるにもかかわらず、年少においては数分の1にとどまっている。そうめんマップの完成と地域ブランド力の向上を図るなど、今一度全国的なシェア拡大に努めることが地域の活性化にもつながると考える。行政としてどのような支援を考えているか。また、大神神社大鳥居周辺から北に向かっての国道165号線沿いをそうめんロードとする事業についてはどうか。答え、市長。奈良県三輪そうめん工業協同組合と三輪そうめん販売協議会、そこに奈良県と桜井市、さらに地元金融機関が協力し、地域一丸でブランド力と品質の向上、販路の一層の拡大を図ることを目的に、定期的に協議を重ね、事業展開を行っている。そうめん初となる農林水産省の GI マークの早期取得をはじめ、神話と三面の交流や赤糸の小道のイベントも予定しており、積極的に取り組んでいきたい。総合戦略にも位置づけたそうめんロード事業の実現に向け、県の各部にわたる支援を受けながら、自身が先頭に立って頑張りたい。2、プレミアム商品券について。問い、市内272店舗の協力を得て実施された本市のプレミアム商品券であるが、 少なからず不満の声を耳にする。抽選方法に問題はなかったか。他市では社会的弱者とされる75歳以上の方や障害のある方、妊娠中の方に優先販売するなどの配慮がなされたと聞く。限度額や冊数を工夫することで少しでも多くの家庭が当選するようにすべきであったと考えるがどうか。答え、市長。県と重複せぬよう早い発行とお得感を意識し決定した。人気も高かった反面、外れた方が多かったことは非常に残念である。今後、このような機会があれば提案を参考としたい。答え、まちづくり部長。不正がないよう、8名の市民立ち会いのもと、公開抽選を行った。交換に来られなかった残札も先着順で販売し、3万冊すべて完売した。一般質問、東力議員。松井市長の公約の進捗状況について。問い、市長1期目の最終年にあたり総括してどうか。公約の核である日だまり政策は市民が期待しているだけに現時点での評価は厳しい。今後の取り組みはどうか。11月の選挙戦を経て2期目を担うとなれば、特に力を入れたいと考える点は何か。答え、市長。就任から3年間は財政状況の改善が急務であった。本年度は公約の実現に向け取り組みを進めており、成果は上がってきたが、まだまだ足りないと感じている。市民や本市の未来のため、困難に挑戦し、さらなる成果を上げたい。消防団の運用について。問い、消防団は1952年の全国で209万人をピークに、近年は89万人と減っている。機能別消防団や OB 分団を活用する考えはないか。また、消防団組織の再編成についてはどうか。消防派無線がデジタル化されることにより、来年4月からの消防団員への出動命令は万全か。答え、市長。消防団員の減少は非常に懸念している。現在、消防団や消防署の OB による機能別消防団の検討を進めており、平成28年度からの導入を目指したい。機動部と部の統廃合については慎重に協議していきたい。団員に対し、メールや電話配信を行う中で、出動機動部名や地図情報を交えた出動要請等が行える配信システムを今年度に構築すべく準備している。奈良、食と農の魅力創造国際大学校に対しての取り組みについて。問い、県が農業の振興を図るため、これまでの農業大学校に食の担い手や高度な農業技術、農業経営センスに優れた人材を育成する学科の開設等を進めているが、本市はいかに周辺地域の活性化につなげる考えか。周辺農業従事者の負担だけが増えることのないよう配慮してほしい。答え、市長。オーベルジュを含む大学校や農業研究開発センターと連携を図り、農業者の安定した収入の確保、人材の育成、及び地域食材のブランド化などを図りたい。地域づくりにおいては、周辺大事を軸とした協議会を設立し、共に取り組みたい。
一般質問、金山茂樹議員。県と桜井市とのまちづくりに関する連携協定について、問い、平成26年12月に締結した県との連携協定に基づく5地区のまちづくりの進捗状況はどうか。地方創生が議論されている現在、本市の魅力をしっかりと打ち出していく必要があると考えるが、5地区に共通したコンセプトは設定されているのか。市長が進捗状況を随時管理・掌握できる体制か。
また5地区以外の地域についてどのようなビジョンを持ち、まちづくりを進める考えか。答え、市長。中和幹線大殿近隣、かっこ、医療、福祉、防災の新拠点施設、かっこ閉じる、周辺地区における総合庁舎の来年8月からの利活用をはじめ、大神神社参道周辺、桜井駅周辺、長谷寺門前町周辺、近鉄大福駅周辺地区ともに、基本構想の策定、基本協定の締結を地域住民と一体となり、県との連携のもと進めているところである。本市においては、各地域が豊かな自然や歴史資源に恵まれていることから、これを最大限に活かし、全国でも他にない魅力あるまちづくりができるものと考える。各地域の担当課より随時、理事や自分に報告が上がり、必要に応じて理事が担当部局に指示を行っている。本市には、5地域以外に魅力ある地域がたくさんあることから、国が地方創生に力を入れていることを最大限に活用し、国や県の補助等、財源確保を行い、取り組みを進めたい。桜井市職員の人員構成について、問い、年間の残業代はどれほどか、今年度末で19名の職員が退職すると聞く。それに伴い、再任用職員が制度導入以来増えているようだが、行政や本人にとって有効かつ効率的な運用がなされているか。各部署の職員構成では、再任用も含め、指揮命令の行き届きやすい年齢ピラミッドが築けるよう、留意願いたい。現在取り組んでいる新しい人事制度とは、どのようなものか。答え、市長。平成26年度の残業代は約1億2300万であった。再任用職員の配置については改善の余地があると考えており、一層の効率化に努めたい。来年度から全職員を対象に人事評価制度を実施したい。一般質問、大園光明議員。JR 高架化による桜井駅利便性向上と南北分断解消について。問い、JR 桜井駅西側の踏切は慢性的に渋滞しており、駅の南側から西向きに進行してきた車両が右折しづらく危険である。県渋滞対策協議会が公表している地域の主要渋滞箇所にも挙げられており、安心安全で便利な通学・通勤経路を確保するためにも、国の補助事業にある連続立体交差化、鉄道で分断されている市街地の一体化による活性化を活用し、総合戦略策定を契機に JR 西日本の線路を高架化してはどうか。答え、市長。鉄道事業者や県との協議を重ねる中で、平成6年度に南北の駅前広場を結ぶ歩行者専用道路を整備し、JR 駅舎を橋上化した。国の社会資本整備総合交付金を活用した連続立体交差事業を実施するにあたっては、新たに国や県に都市計画を定めてもらう必要があり、平均事業費も約537億円と聞いていることから、緊急性や効率性の面からも事業採択は極めて困難と考える。駅周辺のまちづくりについても現状の形態を活かしつつ進めたい。車両が右折する際、危険であることは承知しており、国道165号との交差点改良等を県に要望し、国道169号の渋滞解消を図っていきたい。生活困窮者自立支援法ほか、公的住宅施設の推進について。問い、生活困窮者自立支援法では、住宅確保給付金の支給、一時生活支援事業、就労準備支援事業などが支援提供されているが、 平成27年3月付、厚労省・国交省の通知では、住宅施策を含む関係制度との連携が必要と記されている。居住支援協議会の設置についてどうか、また若者の自立を促すための公的な保障制度の創設や、生活困窮者に対応した住宅施策が必要と考えるがどうか。答え、市長。居住支援協議会は設置していないが、民間不動産業者等とは連携を図っており、先進事例を参考にしたい。市営住宅は平成24年に条例を改正し、単身者でも20歳以上であれば、50平方メートル以下の住宅への入居を可能とした。公的な保障制度は現在なく、社会福祉協議会が取り組む生活福祉資金の活用も可能と考えるが、今後検討していきたい。一般質問、吉田忠夫議員。市指定有料ゴミ袋の強度について、問い。6月定例議会で強度を満たしていないゴミ袋の周知とお詫びを一刻も早くすべきと正したが、9月まで遅らせた理由は何か。市民は事実を知らされずに購入していたことになり、混乱を避けるためというのは行政の身勝手な判断に過ぎない。いまだに店頭に置かれているが、チェック体制など対応は十分か。答え、市長。各取扱店への入れ替えが済むまで広報を控えたことが、結果として市民への情報を遅らせ、迷惑をかけた。もっと早い時期に報告すべきであった。今後はチェック体制など万全な対応を取りたい。答え、環境部長。交換できるゴミ袋を確保できた時点での対応であった。取扱店と回収作業の意思疎通が一部できておらず、深く反省する。可燃ごみの収集について、問い。6月定例議会において、すべての祭日と振替休日の対応には困難な面があるが、年間を通じて市民サービスに不公平感が生じないよう検討しているとのことであった。今後の方針はどうか。近隣の自治体同様、祭日や振替休日のゴミ収集を要望する。答え、市長。7月の海の日に特別収集を行った。すべての祝祭日は、職員の出勤体制、人員配置等、施設全般の業務に波及することから、非常に困難であるが、不公平が生じぬよう、10月以降も検討を行っていきたい。市職員の超過勤務について、問い、定員管理計画による人員削減や仕事の複雑化により、職場によっては超過勤務が常態化しているようだがどうか、職員が心身ともに健康で働きがいを持てるよう抑制策が必要ではないか、またメンタルヘルス対策はできているか。答え、市長。地方分権による権限異常やシステムの入れ替え、災害警戒体制の構築に加え、新たに県との連携協定や総合戦略の策定等をこなすため、超過勤務を行う現状があり、職員の健康や生活面への悪影響も懸念している。所属長には、ノー残業デーの徹底、業務内容の確認など、時間の縮減を通知した。職員には産業医による相談の機会を設けている。一般質問、西忠義議員。子育て支援の充実について、問い。平成27年3月に策定した桜井市子ども子育て支援事業計画は、子どもの視点に立った切れ目のない地域社会全体による支援を基本的な視点に置き、子育て世帯への支援やサービスの充実を計画的に進めるとなっている。現在の取り組みはどうか、また、せっかくの制度が浸透していないと考えるがどうか、旧総合庁舎を 医療、福祉、子育て支援の拠点とした際には、ワンストップ化で市民が安心して気軽に利用できる施設としてほしい。答え市長、本年度新たにファミリーサポートセンター、利用者支援、小規模保育及び家庭的保育の各事業を実施する。子育ての理想的な支援体制の実現に向け邁進したい。答え、福祉保健部長。市の広報並びにホームページ、保育所、幼稚園など各所属を通じて周知を図りたい。学童保育所について、問い、開所時間帯の延長や定員増など充実した感もあるが、待機児童もいると聞く。現状はどうか。今後を見据え指導員の増員、増設等を指定管理者と協議してはどうか。事故等を未然に防ぐためにも、桜井小学校の敷地内に学童保育所を設置することが最善策と考えるがどうか。答え、市長。桜井小学校の児童は、飛鳥学院学童保育所で受け入れていただいており、財源確保に努めながら、早い時期に、敷地内での実施と考える。敷島学童保育所に6名の待機児童が出ており、増築も含め、施設整備を検討していきたい。答え、福祉保健部長。入所申請時には指導員を増員し対応したが、その後の希望者は待機いただいている。幼稚園における幼児保育について、問い。3歳児保育が安倍桜井西幼稚園で未実施なのはなぜか、また実施する考えはどうか。答え、教育長。3歳児保育については、集団生活への慣れ、社会性の確保等十分な成果があり、重要性は認識しているが、過去3年間待機児童がいないこと、少子化等の現状から現体制でと考える。今後、地域、保護者のニーズなどの変化に対応して検討したい。